おはようございます。高原豪一郎です。今から数年前、伝説的なテニスの名プレイヤー、アーサー・アッシュという方が亡くなりました。死因はエイズ発症です。彼は心臓手術をした時の輸血が原因で HIV に感染したんです。ところで、彼は単にスポーツ選手として優れていただけではなく、人間としても実に深い感銘を与える人でした。彼はエイズ発症が分かった時、こう言ったんです。なぜ私がこんなひどい目に遭わなければならないんだ、と疑いを持って叫ぶ資格があるなら、今まで私が受けてきた祝福についても、なぜなんだ、と言わなければならないのではないでしょうか。世の中には、私以上に努力しているプレイヤーがいるのに、なぜ私がウィンブルドンで優勝できたのか。世間には私以上に偉大な男性がいるのに、なぜ私が過去も聡明な、そして美しい女性と結婚することができたか。なぜ私という男性にこんなに素直で素晴らしい子供が与えられたのか。実に不思議なことではないかって言うんですね。彼は今までの自分の人生に良きことを次々と与えてくださった神が、人生の最後に悪い扱いをなさるはずはないと信じていました。自分にとって都合が悪く感じることも、必ず神の目には意味深いことに違いないと信じていました。この神への信頼が彼を支えたのです。ところで、もし私たちが人生を自分の思い通りになるものだと思っていたら、おそらく失望の連続で打ちのめされてしまうと思うんですね。思い通りになる時も、思い通りにならないことが起こることもあるというのが人生だからです。そして思い通りにならないことで打ちのめされてしまうのは、思い通りにならないことはいつも必ず自分にマイナスをもたらすと思い込んでいるからではないでしょうか。しかし、一見不幸以外の何者でもないものも、神が私たちを祝福する道具になりうるのです。私は今から4年前、生まれて初めてハワイに行きました。海外に進む日本人に、なんとかキリストの福音を伝えたい一心で参上したんです。ところが、到着初日のお昼、思わぬ事故を起こしました。芯を出した方を上に向けたシャープペンの入ったポケットに右手を思いっきり突っ込んだ瞬間、薬指の爪の間に7ミリほど芯が突き刺さってしまったんです。私はとっさに祈りました。神様助けてください。その途端に痛みがスッと抜けたんですね。しかし芯は抜けません。刺さったままです。その日の夕方、ホテルで聖書メッセージの集いがあったんですが、まあそこでクリスチャンのドクターが聞いてらっしゃったんです。彼は私を大変心配し、病院へ連れて行き、あっという間に手術をしてくれました。一緒にいた看護師の皆さんにはそのまま聖書の話を続けました。やがてこのドクターは、私がハワイ滞在中に次々と患者さんを集会に連れてこられたんですね。その患者さんの多くは、日本を代表するエクセレントカンパニーの経営者でした。日本では私が直接お会いできない方々ばっかりです。そんな方がキリストの福音に感動し、続きを聞きたいと強く望まれるようになり、今では私がハワイに行く時期に合わせてハワイに集合するようになったんですね。それは聖書を考えるためです。もしあの時、私の不注意で怪我をしていなければ、そのドクターと知り合うことはなかったでしょう。そしてもしドクターを知らなければ、多くの経済界のオーナーたちと接点を持つことはなかったでしょう。当然、彼らに福音を語ることはできなかったと思います。怪我をしたことは痛いことでしたが、日本人に福音を語りたいという私の念願は、期待以上に応えられたんです。人生では良いことも良くないことも起こります。良いことだけを期待したり、悪いことに怯えたりするより、もっと大切なことがあります。 それはすべてを益と変えてくださる神の支配のもとに変えるということですね。あなたを作り、あなたを生かし、あなたを愛し、あなたを支える神の支配のもとに変えるということです。ところが人はこの神の支配から飛び出して神なき人生を送ってるんですね。この神様の元から離れ去った生き方を聖書は罪と語っています。そしてこの罪の結果、人は死ぬものとなりました。聖書はこう言ってます。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。多くの人は死を恐れますね。考え出すとあまりにも恐ろしくなるので、できるだけ考えないようにしているのが死です。しかし、どんなに死と無関係を装っていても、すべての人に等しくやってくるのが死です。一体、なぜこれが恐ろしいんでしょう。第一に、消滅してしまうことへの恐怖だと思います。一般的な葬儀に出てつくづく思うことがありますね。それは葬儀会場では遺族を気遣って誰もが寡黙になり悲しみを共有しようとしうなだれてはいるけれども会場を出る頃にはすっかり個人のことを忘れてしまっているということです。そうではありませんか。よほど深い絆で結ばれた人以外人は死ねば忘れられていきます。まるで一度も生まれてこなかった人であるかのように忘れられてしまうんですね。これが恐ろしいんです。第二に永久の別れを連想するからです。どういうわけか幼い頃は怖い夢をよく見るもんですが、私が今まで見た夢の中で一番怖かった夢は、幼い頃見た母親が死ぬ夢です。母子家庭で育った私にとって、母がいなくなることほど恐ろしいことはありませんでした。自分の存在を支えるものが永久に失われるということほど恐ろしいことはありませんね。その永久の別れを死が持ってくるんです。第三に裁きを予想するからだと思うんです。この世界には正しいことを行いながら悪いものに食い物にされ、利用され、踏みにじられている人々がいます。そうかと思うと、悪行の限りを尽くしながら、権力に守られて、のうのうと生きている独裁者がいますね。あなたはこれをどう思いますか？もし死んで何もかもがおしまい、これで終わりということであるなら、この世での不公平は、ついに清算されることなしに終わってしまうことになります。しかし、神がいるなら、こんな不公平を許すことは、ないのです。神様は必ず罪を裁く方です。そして神の清さの前で、また神様の正しさの前で裁きと無関係の人など一人もいないんですね。これが死を恐れる理由です。私たちも聖なる神様の前に立ったとき、自分の罪のために必ず裁かれなければならないと聖書は語るんです。しかし、キリストはまさに絶体絶命のピンチに立った人を救うためにこの世に来てくださったんですね。そしてあなたのために罪の許しを勝ち取るため十字架にかかり自分の命を身代わりの代償として捧げてくださったんです。さらにそれだけではありません。墓に葬られ三日目に復活してくださったんです。死んでそれっきりの救い主は救い主ではありません。死をも征服してくださったからこそ死からの救い主なんですね。どうぞあなたもこの生けるイエスキリストをご自分の主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。